皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月27日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、結局金が崩れて終わりではという話題であります。年末年始からですね、ずっと世界の金融市場も動揺が続いておりますけども、やっぱり原油価格の動きがですね、非常に不安定でありまして、上がったと思えばまた下がると、で下げ方もですね、もう 3% ぐらい下がるってことは世界的に見て当たり前でありましてですね、だから本当に今後ですね、まあ相場全体こうずっとずっと下がっていくって感じじゃないかなと思うんですね。でこう去年と今年比べてみると、元気がなくなったところが本当に増えましたね。私まあ今のですね、日本を見ていても、やっぱ最終的に金がショートするということで終わるんじゃないかなと思うのが結構あるんじゃないかと思うんですね。一見全部金があるように見えるんですけども、例えばその新興国の破綻見てもですね、金ないとこには全然来なくなるわけですね。金が抜ける一方ですよね。それから資源国も金が抜ける一方ですね。それから格付けの低い会社からも金が抜ける一方ですね。で例えばそのサウジアラビアなんかですね、政治が極めていい加減で、まあ、今言ってみれば今だけ金だけ自分だけの政治やってるわけですね。でその金をばらまいてですね、とりあえずその政権保ってたんですが、ばらまく金がなくなったわけですよね。と IS をやってくるし、イランと戦争になっちゃうし、まあもうサウジの王家もですね、早ければ今年中におかしくなるんじゃないですかね。そんな感じで、金の切れ目が円の切れ目で、で、まあ、今年はだから中東はイスラエルとサウジですよね。まあこの二つが最後、こう、終わりを迎える時なんだと思うんですけども、なんて言うんでしょうかね、大戦争をするなんか雰囲気がもうないんじゃないですかね。イスラエルもすっかりなんか弱っちゃったと思うんですよね。国威発揚みたいな話はもうなんか最近全然聞かなくなってきたし、でも、どこにテロリストがいるかわからないような状況で、でも、完全にこの世界で孤立してる。でも、だからといって誰かをこう攻め取ればですね、まず自分たちがこの、また強くなるという、そういうなんか明確な敵がいるわけでもなくて、まあみんな自分たちをその阻害していることはわかってんだけど、どこを攻めれば、それを、が、良くなるかって全然見えない。で、アメリカはですね、ご承知の通りも、相場の暴落の今回真ん中ですから、金もないし、大統領選挙で政治も動かないと。で、ロシアもなんかさすがに、やっぱ参ってきましたね。油の暴落でですね、やっぱ今年までだと思ってたんですが、やっぱりそんな感じで、昨年末からロシアのルーブルも大暴落しちゃって、なんかプーチン大統領元気ないですね。まあ一通りなんかシリアの爆撃も一通り終わったんじゃないかと思うんですよね、あれ。で、とりあえず、まあ、初期の目的は達成したんじゃないかと思うんですよ。で、これ以上深入りするつもりはないんでしょうね。昔湾岸戦争の時に当時のアメリカが、クウェートからイラク軍を追い出したと。その後そのバクダッドまで攻め上がんなかったと思ったら攻め上がんなかったですよね。ロシアもやっぱり深追いすることは非常に危険だということよくわかってるでしょうから、なんか、あんまり深追いしそうにないですよね。今回のこのシリアについてでもですね。まあ、攻め込まれないようにはしてるんでしょうけども、深追いはなんか、しそうにないじゃないですか。そうするとなんかこう、なんか大戦争する、なんかところってもうなんかなさそうですね。アジアなんかもっとそうで、中国だって一斉の言うことばかり言ってますが、もうなんかぐずぐずですからね。で、そうなってくると、本当にまあ今年、金が詰まってきたときに、金の力で政権を維持しているところが、まあ倒れるということなんだと思うんですね。武力の話は去年までですよね。武力で勝った負けたとかいうのはだいたい去年ぐらいまでで、で、大きなところはもう去年ぐらいまでの戦争でほぼ力尽きてしまっていてね、あるいはその緊張で、で、実態もバレちゃって、で、今年になったらもうこういう相場の暴落で、言ってみれば、麻痺が広がってるってんでしょうかね。経済だけじゃなくて政治的な麻痺が広がっていて、なんか身動きつかない。その間に今度ですね、敵対する勢力が出てきたりして、政治が内紛になっちゃうと。 まあ、去年は例えばオーストラリアなんかでもですね、首相がコロッと変わったりしましたが、今年はベトナムの首相がもう早速交代ですよね。改革派の首相が交代で、まあ、あんな感じでですね、次々とこう政治にもリーダーの交代が見えてくるという。ですからこの、まあ、大きな戦争だとかなんか大掛かりな仕事っていうのは、まあ、TPP もそうですけども、やっぱりもう過去のもので、なかなかその新しい、エネルギーで前に進める、今までの路線を前に進めるっていうことは、なかなか難しいんじゃないでしょうかね。そういうこの文脈の中で、世界的な文脈の中で、今の日本を考えると、すごくわかりやすいと思うんですよね。まあ、今回その、沖縄県の宜野湾のですね、まあ、選挙で、自公候補が勝って、辺野古新基地、反対の人たちが、ま、すごくがっかりしておられましたけども、まあ、あれはある部分ですね、しょうがないところがあって、原発再稼働も、それから基地もそうですが、お金がその集中的に投下される地域っていうのは、まあ、なかなか難しいんですよね。お金が集中的に投下されるところっていうのは、もう是非もないってところがあってですね。まあ、ここはちょっとなかなかですね、いかんともしがたいっていうのは昔のからそんな部分があると思います。だからそれは大きな流れが変わったわけではないと思うんですが、さあ、この金の問題なんですよ。あれ、金もらえると思って政府に一票投じてるんですよね。あるいはその原発もそうで、金もらえると思ってから原発再稼働を OK したわけですね。じゃあ基地はあると。原発も取り残されたと。で、それ以降一切金がもらえないとなったらどうするつもりでしょうかね。サウジアラビアって今そういう状況でしょう。それからイラクがそうでしょう。それからアフガニスタンがそうですよね。要するにこう、アメリカが金くれることを当てにしていたら、金くれなくなっちゃったわけね。で、その、政府自体が金もらえなくなっただけじゃなくて、その、政府の、に、まあ、寄生虫みたいにくっついてね、おこぼれの金もらおうとしてた連中がいますよね。アフガニスタンなんかで言ったら、ケシ屋敷とか行ってですね、首都のカブールにですね、あれアメリカのケシの栽培やってますから、ケシで大儲けした連中がですね、その、ものすごいその豪華な屋敷作ってましたけども、あれもなんか最近誰も住んでないんだって言うんですね。そういう感じで、このなんか、アメリカとつるんで金儲けしようっていう連中が金が来なくなっちゃって、で、こうなんか流れ解散になっちゃったみたいな話になってきてますよね。福島なんか一番いい例で、要するにもう原発が弾けちゃうとですね、見捨てられるわけですよね。もう完全に見捨てられたって形になっちゃって、まあこれだんだん賠償も打ち切られてくるし、で、金もらっちゃってるそのことがありますから、なんか何も言えなくなっちゃって、まあそれっきりですよね。炭鉱の閉山もかつてそうでしたよね。今、石炭がもう全然ダメでしょ？それから石油がダメになってきて、ガスがダメになってきて、あれだから原子力も同じだと思うんですよね。世界的にエネルギー革命がこう進行中でありますから、それは原子力のエネルギーだけですね、何もなしに行くってことないわけで。で、政府が今一時的にですね、金をつけて、なんかこれ守ってますけども、まあ、所詮日本政府がね、私利私欲でやってることですから、電力会社の利権でしょ？あれは続かないと思うんですよね。そうしたときに、今ここでですね、また再稼働だとかなんとか言ってやると、結局人も金も帰っちゃう。ねえ、そのアフガニスタンも帰られちゃったでしょ？サウジも帰られちゃったでしょ？エジプトも帰られちゃったでしょ？みんな帰られちゃうわけですね。もう金がないから、いてもしょうがないでしょ？そうすると、地元に取り残されるわけね。とんでもなく危険なものと、なんかどうにもならないものが。なんかそんな運命じゃないかと思うんですね。で、基地もそうで、私やっぱり、今年は日米、日本の政治の問題は、確かに安倍氏のこともあると思いますよ、それはね。あまりがどうかって。でもこれ、あまりにも明らかな話で、目の前でですね、金渡してそれをね、証言もあるし、それから写真もあるし、録音もあるわけでしょ。逃げらんないですよね。もうなんか、裁判の法廷に出すために全部揃えたみたいなもんで、しかもこれが第1弾、2弾とあるわけでしょ？まあ、それは出てるんだから、まあ、あれはもう終わりですよね。で、かばったらもっと終わりですよね。安倍はかばったから、もっと終わりですよね。でも、まあ、なんか、それはそうなんだけども、もっと大きなとこで、やっぱもうアメリカが帰るんじゃないです？大統領選挙ありますよね。で、あれどう見ててもアメリカはもう、去年の12月の利上げ以降、経済も本当におかしくなってきましたね。今頃になってですね、なんで利上げしやがったんだみたいなやつがですね、出てくってるけども。まあ、その通りなんですよ。FRB だって決して頭良くないですからね。2007年のリーマンショック、8年のリーマンショックの時だって、ね、噂をしてる間に大混乱起きたわけでしょう。 だからまあ、追い詰められるとこういう風になるんですわね。だからそうするともう、なんか基地なんか置いとく場合じゃないですね。中国となんか戦争なんかしてる場合じゃないし、その前に中国はもう金で溶けちゃうだろうし、金抜けて失血死しちゃうだろうしね。アメリカもそうじゃないかと思うんですよね。だからそんな戦争なんかやってる場合じゃなくて、だから去年が一つのその軍事的な緊張一つのピークでね。で、あと一回極東はなんかあるかどうかだと思うんですよ。そのあと一回ってややこしいやつで、これがその北朝鮮、それから台湾ですよね。本格的なこの冷戦体制の終結に向けた最後なんか、なんか混乱がある。ちょうどソビエトの崩壊の時で言えば1991年から93年までね、バルト諸国で軍事クーデターみたいなのが起きて、それからそのソ連が崩壊して以降、旧ソ連圏で独立運動が相次いで、それが未だに内戦になっているところもあるという、まあ91年から93年の混乱みたいなのが当時ありましたけども、まあ、その極東のですね、まあ、なんて言いますかね、こう、冷戦体制の崩壊というのが、すんなりいくかどうかわからなくて、まあ、特に中国とかですね、東南アジアっていうのはイスラムも入ってますしね、さらにそのまあ独立運動は様々ありますし、まあこれが安定的にいくかどうかっていう保証は非常にまあ危ういところがありますよね。だから極東についてはなんか事件あるんでしょうけども、まあみんな逃げるんじゃないですかね。今のところアメリカは空母2隻に戦闘機26機持ってきて、なんかいろいろ用意をしているように見えますけども、はてそんなのですね、本当に泥沼の戦いになったらですね、アメリカ国を挙げて動員するなんてことはちょっと考えられませんしね。まあとりあえず抑止力みたいなことちょっと置いててなんかね、起きればその場で対処するんでしょうけど、その後の方は全然話別だと思うんですね。で、中国でそうですね、なんか本当に戦争始まっちゃったらこれ資本の流出がすごいでしょ。あれ例えば毛沢東がですね、あの革命だっていうことで、出てきますよね。で、日本軍が負けて、それから今度、共産党軍が国民と圧倒してきますね。そしたら資本家みんな逃げちゃったでしょ、共産党が出てきたら資本家みんな逃げちゃいましたよね。同じで、共産党が戦争だとか言ってですね、台湾取りに行くぞとかですね、まあ、南シナ海取りに行くぞなんて言ったら、それで、どっかの国とね、本格的な武力紛争なら、それは資本家みんな逃げちゃって、戦う前に金なくなっちゃいますよね。ですから、こう、なんつうのかな、そんな華々しいことができるとは思えないし、でもやっぱり台湾の人たちは独立したいだろうから泣く動くでしょうし、結局だからその最後の混乱というのはやっぱ残されてんじゃないかと思うんですね。沖縄の皆さんもですね、この3年ぐらい前からすごく頑張ってて、まあ独立っていうかその沖縄独立という意味じゃなくて、この東京のですね、こう圧政からの解放ですよね。まあこれに向けてこう動いてきて、で今年はだからちょっと方向性が違うんじゃないですか。そこは引き続きそれでいいんだけども、一番決定的なところはやっぱり最後は金の問題じゃないですか。金もらえると当てにしてた連中ね、まあ基地の振興だとか、まあ原発のことを含めて中央からの金を当てにして政治に釣るんだ連中が、あれ金来ないよって話になる。サウジだとかアフガニスタンと同じように、それが多分今年なんじゃないかと思うんですよね。そうなると、金を当てにしてついてった連中が金もらえないとなったらですね、それは大変で。で、やっぱり私はこの相場付き見てるとですね、世界中の、これ間違いなく総売りに向かって今動いてると思うんですよね。だんだん売りの範囲が拡大してきていますよ、これ。今まで売られてなかったところにだんだん売りが広がってますね。で結局それはですね、売るものがないからみんな売ってるわけですよね。売ってキャッシュにしなきゃいけないからみんな売ってるわけで、別に個別のマーケットがですね、いいとか悪いとかそういう問題じゃないんですね。総売りというのは、ただ単にその投資家がキャッシュを持ちたいから、何でも構わず売れるものから売ってるわけで、そういう意味で言うとやっぱり今年は日本の国債の売りというのは、相当我々は警戒しなきゃいけないんじゃないですかね。思わぬところからあれ売りの玉飛んでくるんじゃないかと思うんですね。なんかこうみんな顔ぶれ見てですね、市場参加者のこいつら売りそうにないなんて思ってるけども、いやいやそんなこともなくてですね、別にそのマクロの状況だとか財政赤字の数字なんとか全然関係なくてですね、マーケットって最後崩れるときはそんなこと何の関係もなしに、むしろ財政状態がいいとか経営状態がいい株から先に売られますからね、一番売りやすいからですよ。それが総売りですから、どうもこの相場付きっていうのは 総売りに向けてこれ動いてませんかね。うん、そうするとこれ、まあとにかく金だけ内閣ですからね。もう本当に今の日本の内閣も金だけ内閣なんだから、金が止まれば全部終わりですわね。オリンピックだって結局金のためにやってんで、金がなかったらそのオリンピック中止ですわね。放射能が輝くて危ないですとかね、最後なんか理屈でもつけないでいいわけでしょ。金がなくなら全部終わりですよね、あれ。基地の振興だって終わりですよね。原発だってそのまま放置されますよね。なんか今年はそんな感じじゃないかなと思うんですね。それがなんか今年最大のテーマで、でその裏側でやっぱり冷戦の崩壊へのなんか動きがこうあるんでしょうね。だから金が崩れるって全部のその質ゲートは切れるみたいな話になってきますから、まあ、今年はなんかそんな全面的なですね、このまあ質ゲートのこう断裂みたいなものがね起きて、でバラバラになるという、そして溶けるものは溶けるという、なんかそんな感じじゃないかなと思うんですね。でも本当になんかこう今の日本も世界もこのある種の、理屈の中でこう生きてまして、あるべき姿だとかなんかこの理論があってね、新自由主義にしろ新法治主義にしろ、まあそういう理論に基づいてなんかみんなものを考えて日々行動してるんですが、その理論が間違ってると、その通りやると失敗すると分かった時に次を考えてる人が表にはいないんですよね。やっぱりこの辺がその本格的に世の中が変わるポイントでありまして、権力闘争っていうのがあってね、右派と左派があってこういろいろやってるならともかくですね、要するにまあヨーロッパでもアメリカでもそれから日本でもそうですが、まあ、次を担う人たち表もういないですよね。うんざりしちゃってね、引っ込んじゃってますよね。だからやっぱりこの誰もいないがゆえにこう空っぽになっちゃう。あのソビエトの末期そうだったんですよね。ソビエトの末期っていうのはですね、あれ最後みんな出勤しなくなっちゃうんですよね、あれ。ええー。もうソビエト政府出勤しても意味がないっていうんで、出勤しなくなっちゃって、で消えちゃうんですよね。だからこう、立てこもる人がいたわけでもないしですね。まあ流れ返さになっちゃうんですね。夕張市もそうだったかもしれませんね。まあ、潰れる前は大変でしたけども、まあ潰れたとなったらですね、みんなこう、出てっていなくなっちゃったんですよね。なんかあんな感じじゃないです。で、なんかみんなね、自分の利権だけも持ってね、上手にシコシコ利権だけ蓄えてこう逃げ出すような、うん、中国なんか前からそうですもんね。あの金持ってみんな高飛びするんだけども、最近よく捕まるんですよね。なんかあんな感じで結局金が潰れると全部質系とは切れるという、まあ、すごくわかりやすいんだけども、まあ結局そこに行き着くんじゃないですかね。だからやっぱりどう考えてもその金のこと抜きに次を考えて行動できる人でなければ次を担うことはできませんですね。だから政治のやり方、経営のやり方は根本的に変わると言わざるを得ませんね。まあ、武力によってですね、脅迫してっていうことをもうできないわけですから、やっぱ哲学とか思想とか思いっていうので、これは立て直さなきゃいけませんでしょう。だからまあ、社会循環としては最初に戻るわけですね。思い、哲学、学問によって物事を組み立てるときにいよいよまた戻ってくるわけで、だからこう、なんかこう、ずっとね、社会のそういう基礎をなすところがなんでこんな腐敗してんだろうと、皆さんもこう、すごくこう、なんか疑問に思い、ある種怒ってたと思いますけども、やっぱそこ一番遅れてたんですね。人々の世の中の方が、気持ちの方が、行動の方がすっかり前に進んでいて、あそこだけその金の力で結局動かなかったわけですよ。まあ武力の話したって結局今全部金だもんね。だから金がないから戦争できないって感じになってきてるわけで。だからやっぱり最後はもう武力も、金になっちゃったみたいな話ですよね。まあそんな風に考えてくると、もう今目の前でね、とにかく企業にしろ地域にしろ、金をもらえるからって動くと、これ全然逆の方向ですよね。で、金もらえるからって動いてって、金もらえなかった時に大変なことが起きるわけですよ。まあ大体そんな感じじゃないですかね。まあそういうふうに考えてくると、アフガニスタンだとか、サウジだとか、エジプトだとか、まあチュニジアも一部そうだったかもしれませんけども、あれは大変なことだったんでしょうね。とにかく金もらえるからそこにいて政府を支えてたわけですよね。ところが金もらえなくなっちゃったわけね。そうすると本当に何もできないんですね、あれ。金もらうことだけしかできない人たちっていうのは、やっぱり金もらえなくなると本当に何もできないですね。だからそのなんか立ち上がることもできないし、なんか次の考えることもできないし、 最後の最後まで自分のことだけ考えて、今だけ金だけ自分だけをもっと徹底させるしかないですね。で、またこういう人たちがいなくなるとですね、その人たちでおこぼれ預かろうとしてた連中が、自分がこのね、追い出されちゃ困るからって、ますますそういう強権的手法をですね、強めてですね、もっともっとね、今だけ金だけ自分だけやるとかね、まあ実に醜い様子になってますね。でもまあこれがやっぱ最後の姿なんでしょうね。まあいずれにしろ今年はいろんな決着がつくんじゃないかな、そう思っております。というところで今日の藤原名古屋の日本と世界に一言、結局金が崩れて終わりではということでお話しいたしました。では皆さんお元気にお過ごしください。さよなら。